時は 20XX 年。今や誰もが憧れる職業となった声優は、需要と供給のバランスが取れなくなり、飽和していた。そんな声優戦国時代に生き残るべく、とある学校の小さな部活は立ち上がろうとしていた。個性とは何か、芝居とは何か、声優とは何か、今彼らは試される。
ステラ新人声優育成委員会ステラジ。
皆さんこんばんは。この番組は新宿のどこかにある学校の小さな部活声優部に所属する新人声優たちがスキルアップを目指して奮闘する努力型番組です。はい、私副部長の福ちゃんこと稲葉和彦です。よろしくお願いします。さて、実は今回と次回初期のモモキュンがですね、部活の遠征でお休みです。はい、なので今回は部員の羽田亜美さんと一緒に番組を進めていこうと思います。
はい、皆さんこんばんは。声優部部員羽田亜美です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
あ、この人選ね。
ね
ね
ねだけ
いや、あれなんですよ、多分聞いてる方わからないと思うんですけど、
そうですね、
前回に羽田さんに来てもらった時にもお話ししたんですけど、はい、まあ一緒にね、ラジオだったり MC だったりとかってことやってたことあるんですよね、僕たち。
そうなんですよ。
そう、そこをモモキュンが今回お休みだということでね。
そうですね、こう急遽なんか助っ人という形で2回目のお呼ばれをしているわけでございます、
は
い。
まあそんな羽田さんの自己紹介じゃお願いしようかな。
はい、はい、ですね、アリスモチーフと麻雀が大好き。あと何かあったかな。
おうおう、
前回何を言ったかなっていうのを考えていて、
はいはいはい、
私そういえばこれでそのまま羽田亜美ですよろしくお願いしますになったんだったなって今喋りながら思い出しました。
僕でもアリスモチーフっていうの
は、はいはい、
不思議の、
あ、そうですそうです、不思議の国のアリスがもうすごく大好きで、
はいはいはいはい、はい、
だからそれに登場するなんかトランプとか、そうトランプのモチーフとか、アリスに出てくる白ウサギとか、そういうウサギも大好きなんで、はいはいはい、そういうモチーフ全部でアリスモチーフが大好きですっていつも言ってるんですよ。
なんかでもそういう感じの舞台とかもやってたしね。
そうなんです、うん、演劇もやらせてもらってたんですけど、それでも不思議の国のアリスで、うん、こう主役のねアリスをやらせていただいた時がありまして、うん、もうだからそれをきっかけにアリスモチーフが好きになったっていうのもあるんですよ。
あ、きっかけがあれだったんだ。
そう、そうなんです。
はいはいはいはいはい、はい、まあ、そんなね羽田さんと今回やっていこうと思うんですけどもね。
はい、
はい、まあ、もう年末ですからね。
そうなんですよ、もう12月ですよね、はい、あっという間に1年終わっちゃうなって思
いますね。いや、そうなんだよ本当に。俺もう最近さ流行語大賞とかあったじゃない。
ありますね、はいはいはい、
俺さ神ってるって知ってた。
いや、私もあれテレビ見た時に、うん、周りで全然聞かないけどってちょっと思ったんですよ。
俺何の言葉か分かんなくて、なんか朝ドラかなんかで使われてんのかなと思ったら、あれカープの監督さんかなんかなの。
なんの？
で、人に聞いたらそうやって言われたんだけど、いまだにそれが定かじゃないぐらい、え、誰か使ってるんですか、うんうんうんうん、その言葉と思ってびっくりしたんだけど。
あー、今ですね。
今ね、スタッフさんからね、選手の好調ぶりを、え、表して神ってるみたいな。うんうんうん、あ、まあ、いいってことですよね、つまり。
そうですよね。
全然、だって、野球の今シーズン全然見れてなかったっていうのはちょっと言い訳なんですけど、うんうん、でも全然だから何の話か分かんなくて。
そうなんですよ。なんか意外に流行ってる言葉って、ツイッターとか例えば SNS とかでこうバーって回ってたりするじゃないですか。回ってる。なんかそれでも別に見てなくって、
うん、
たまたま私の知り合いがそういうことを言っていないだけなのか、皆さんの周りどうなんですかね。
ね、ね、年代とかの問題なのかな、わかんないけど。
あ、それもあるかもしれない。
そう、毎年なんかでも、あ、これあんまり聞いたことないなみたいなのは確かに上がってるなと思うんだけど、うんうんうんうん、なんかやっぱりそのもうちょっと年齢層上の方なのかな、うん、どうなのかな、わかんないけど。
わかんない。でも、うん、稲葉さん的な流行語大賞ってなんかありました？
君の名は。君の名は。君の名は
食い気味に来ましたね。
いや、間違いない、君の名は良かったっすよ本当。
いや、わかります。私も2回見に行ったんで。
2回見に行ったんだ。ごめん、俺1回こんだけ食い気味に行ってんの1回しか見に行ってないわ。
いやいやいや。やばい、超えてしまった。
あ、まあそんな感じでね。
はい。
それではね、早速始めていきましょう。
はい、
ステラ新人声優育成委員会ステラジ、最後までよろしくお願いします。
この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りいたします。
ステラ
新人声優育成委員会ステラジ。
改めまして副部長の稲葉和彦です。
部員の羽田亜美です。
それでは早速ですが育成プログラム開始いたします。題して
ワンナップ大作戦、
イエーイ、イエーイって感じね。イエーイって感じ。そう、こんな感じ。うん。
OK、はい、こういう感じね。
はい。このプログラムは、月ごとに体験入部してくれる新人声優と一緒に、声優としてのスキルを一つでもいいから上げていく、スキルアップになるんじゃないのってことなら何でも挑戦していくプログラムになります。
はい。
はい、ということでね、お呼びしたい、おわー、お呼びいたしますか。
お、はい。お呼びしてください。
ゲストの方をね。
はい。
はい。2回目の登場となります。名前、かなたさんでーす。
はーい。皆さん、こんばんは。キャトルステラ新人声優の名前、かなたです。前回、あだ名はアンジーでいただいていたんですが、宮城県出身、身長170センチ、ジャイアントカプリコ大好き声優です。よろしくお願いしまーす。
よろしくお願いしまーす。アンジー。
アンジーですよ。
そうだ、アンジーだったわ。
アンジーですよ。
なんでアンジーだったんです？
いや、前回ね、前回、そう、皆さん、前回来ていただいた時にね、なんて呼ぼうかっていうね、呼び名を考えましょうみたいなのがあったんですよ。その時にね、部長が決めたんですよね、確か。
そうなんですよ。なんか、それまで、なんて呼ばれてるのみたいな話とかもあって、なんだろう、名前だから、みたいな話があったんですけど、そこから部長がビシッと、アンジーって言って、アンジーになったんですよね。
そうそうそう。
何のとっかかりもなくね、決まったんですね。
大体そういう名前がついてる人は部長が決めてるんですよ。
あー、まあそうですね。
ね、羽田さんもありましたもんね。
そうなんですよ。冒頭で触れなかったんですけど、私もあの最初に出演した時に、部長からこう、ナターシャという名前をね、いただきました。
ナターシャね。
ナターシャ。
ナターシャとアンジーと福ちゃんです。
はい。
すごい。
はい。誰だ？
なんだ？
どこだ？
何ですか？
姿を見せろ！おい！
誰？しかも怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。なんかガチャって、誰か入ってきた！
来た！
何ですか、ちょっと。
昼は用務員、放課後は主任と書いてカウンセラー。しかしてその実態は、とある学校の校長、小泉豊だ！
小泉校長、なぜここに？
今日ね。
終わった、
はい、はい。
家で、休みだったんですよ。
はい。
で、乃木坂のね、乃木ビンゴっていう DVD を買ったの。
はい。
こう、7、ま、6まで出てんのか、今。
はい。
7を買ってこう見てたら、はい、これを撮ってる人からね。
撮ってる人から。
LINE で電話をかかってきて、今日来てくださいと。
おっと
突然
そうそうそう、時間にすると3時間前ぐらい。
急遽すぎるでしょ
お休みのところを
はい、どうも改めまして、こちらキャトルステラで主に音響監督、音響チームの総図、総統領みたいなことをやりながら、まあ役者もやっております、講師もしているのかな、最近は、
はい、
はい、改めまして小泉豊と申します、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いやまさに校長ですよ。
校長なんですかね。
ということで、うん、今日は特別プログラム、小泉校長のためになる話でーす。
いやー、
イエーイ。
まあね、ためになるかどうか。
いきなりハードル上げてますけどね、タイトルでためになる話って。
そうですね。
まあそうなんですけどね。まあ、はい、あれですよ、皆さん。
はい。
これ一つ悲しいお知らせがあります。
はい。
まあなんていうのかな。皆さんも知ってると思いますけれど。
はい。
乃木坂46から、橋本奈々美さんが、
はい、
卒業引退ということ
で。はい、そうですね。
もうね、本当にね、皆さん知ってると思いますけど、はい、うちのスタジオにほら、乃木坂のね、生駒さんのサインが飾られて、
はい、飾られてますね。
何回かうちにね、取りに来てくださって、はい、その関係で、はい、あれなんですよ。リアルに、
はい、
ライブ、武道館のね、クリスマスコンサート
を
ね、呼んでいただけて。
呼んでいただいて、
そうそうそう。
ご招待。
そう、ご招待で見に行けて、
はい、
で、見てきたんですよ。
はいはいはい。
まさに昨日の話です。
昨日だ。まあ、いつ流れるかっていうのもありますけどね。
まあ、リアルにね、俺の昨日の話なんです
。余韻に浸っていたお休みのところを。
そういうことですよね。
そう。あのね、うちの事務所面白くてみんな知ってると思いますけど、みんなこぞって俺を休ませようとする。
そうですね。大体小泉さんの体の心配はいつもしてますよね。
そうそうそう。みんな心配してる割には、小泉さん、明日は何時何時です。
働かせる前提かよみたいな。
過酷なスケジュールが。
大体ね、ひどい時だと朝9時から夜の11時。
毎日のように
そう、7月8月本当に泊まり込んでたみたいな感じ。
そうそうそうそう、お疲れ様です。
いや、本当にお疲れ様でございます。僕もいつもなんか教えていただいて、ワークショップとかね、あの、講師していただいて。
いやいやいや、教えるというよりもアドバイスみたいなもんです。
いやいやいや、お世話になってる方です。
本当にお世話になっております。
はい。
お芝居といえばですね、
はい、
あの、この小泉豊、1月の末の週に、
はい、
実は武装少女マキャベリズムという朗読の公演をやることが決定しております。
はい、
はい、
まあ、僕がやるんじゃなくて、僕は総合演出ということで、まあ、あの弊社で言うとね、あの大橋あゆるさんとか、
はい、
大久保愛子さんとか、はい、一回ラジオでも来たのかな、桜岡舞さん
とかが、来ていただい
て、ね、出演する、なんか面白おかしい感じにしていこうかなというふうに思っているんですが、
はい、
なんか見どころとかって、
見どころですか、うんうんうん、
はい、
そうですね、まあ主演のね、浅利亮太くんが今ね、刀剣乱舞とか、はい、リーフレイマーとか、なんかこうだんだんだんだん売れてきているので、なんかそこら辺をね、あのかっこよさを見に来ていただくっていうのもあると思うんですが、
が
ロバート・ウォーターマン、
ロバート・ウォーターマン、
ウォーターマン、あとパディ・ライアンっていう、ね、そうガチで本当にそう、役者さんのね、名前、ハーフの人たちが、そういて、ロバート君はマスコデラックスオっていう、
マスコデラックス、
そう、マスコデラックスさん、そっくりなキャラクターを演じていて、
はいはい、
でね、これが面白いのがね、ロバートさんもね、あの本当にデラックスそっくりの体型だ。でパティライアンさんめっちゃイケメンで、俺より身長高い、多分185とかあるって、ハーフのすげえイケメンなのにクマの役をやる。
もったいない。
もったいないのね。
ああ、そういうのもなんかね、舞台とかだとその役で出て、なんだろう、そのやってる役みたいな感じで出てくるじゃないですか。今ちょっと分かりづらくなっちゃうんですけど。でも
そこをね、
ギャップが、
そう、あの、舞台とはいえども、朗読のね、公演なので、うまくそこら辺を映像とか、
はい。
絡めながら見せていきたいなとは思っています。
前から一個すごい、あ、ごめんなさい、今ちょっと息吸ったから、なんか言おうと思ってたかもしれないですけど、聞きたかったんですけど、朗読劇の良さって、
うん、
なんかこの朗読劇たる、その理由というかなんかあるんですかね、なんか。
朗読劇の良さ、多分ね、寝れるとこ。
え？寝ていい？
つまんなかったら寝ちゃっていいや。
え？そうなんですか？
良さってそこだと思うんですよ、
ね。いや、え？
いや、だから、寝させる方が悪いわけですよ。なんで、常に常に舞台上でお客さんごと巻き込んでいけるような現象って言ったらいいのかな。昔ね、もう皆さんだと年代が違うのかもしれないけど、寺山修司さんっていう、あの、はい、演劇のね、演出家さんがいらっしゃって、はい、その方が演劇を行うためにマニフェストみたいなものを役者と共有するために作っていて、その中にね、はい、役者っていうのは板の上で現象を起こすことによってお客さんを巻き込んで一緒に物語を作ることだみたいなことを言っていて、なんでなんかちょっと客いじりではないですけど、
はい、
なあのそれこそねハリウッドで言って言われているじゃないですか、あの脚本書くときのシステム的に何秒間に1回が映像の中で、うん、物語の中で事件を起こしてお客さんをいかに飽きさせないようにするかみたいな、
うん、
だからそういうことをこう意識しながらは演出つけていってはいますけれど、うん、だからテーマはいくつかねやっぱり打つにあたってはあるわけじゃないですか。皆さんも演じるときにとか、役者として生きていくためのテーマみたいなものは、それぞれね、まあテーマって言い方すると硬いけど、目標とか目的とかね、何歳までにこういうことをしておきたいとか、
はい、
あの、事務所の中でこういう位置に行っておかなきゃとか、
うん、
こういう芝居だけじゃなくて、こういう芝居もできるようにしておきたいとか。だからその中の一つが僕がお客さんを決して寝かせないようにしたいな。あの朗読の劇だけど目を離させないように板の上であの舞台上の上で何かを起こし続けたいなっていうのはテーマの一個で持っています今回。
最初の寝ていいって言われた時にえこれこの先どうしようって思った
いやでもほらいいんですよ。映画とかでも、その舞台とかでも面白くないのって寝ちゃうじゃないですか。
まあ、
だからそれは全部作ってる側が面白くないものを作ってお金出させて、見に来させてるのが悪い。
例えばその受け取る側というか僕言われたことがあるんですけど、うん、その見に行く側が理解する知識がないからいけないんじゃないかって言われたことがあるんですけど、
うん、それはあれじゃない、説明書読まないからいけないんじゃないみたいな
何ですかね
いや作ってる側の意識にもよるよ、そういう作り方してて成立してるところももちろんありますし、はい、俺はそうじゃない、何か一個完全に 100% 正解があるわけではなくて、はい、俺が見たいものはそういうものっていうことじゃないですか。そこがブレて、あ、あれもいいね、これもいいねってやってっちゃうと、うん、見る側がどう見たらいいか分かんなくなっちゃう、うん、俺はこれを見たいからこういうものを見せたいですっていうことを大冗談として演出の人、はい、主催の人はブレないように、たとえ間違っていても、うん、ブレないようにこっちですよ皆さん、役者を、うん、先導できるようにしておかないと、うん、やっぱ迷いが生まれちゃうよね。それはその迷いって結局公演、舞台、物語に迷いそのものができちゃうし、何の作品を演じるにしてもやっぱ迷いながら芝居してるとね、マイクに全部乗っちゃうから。
言われます。確かに
稲葉さんすぐ迷う
ですよね。
リテイクに弱いからも
う、はい、頑張らないとなっつって、うん、それだ。
いや、今の話聞いてすごい楽しみ度が増しますね。
マジですか。こういう話をすると俺のプレッシャーが上がる。
いやいやいや、
楽しませないといけなくなっちゃう、ね、
いやもう絶対見に行きたくなる今の話、うんうん、
本当ですか。
でも行くんですよね。
いやもちろん行きます、
うんうん、
いやだってチケット
予約も、目に嘘って書い
てある今すごい目で今小泉さんが見てましたけど、嘘
って。いやいや本当に、いやだってもうチケット予約とかもね、
あ、そうです ね、はい、だいぶ売れてくれているみたいで、あれなんですよ。さっきアサリくんとかロバートの話しましたけど、
はい、
それ以外のね、メインキャスト、大橋あゆるさんとか、奥間愛子さんとかも、はい、本当に、僕を信じてついて来ようとしてくれてる感じが、そう、ひしひし伝わってきてるので、そういう信頼にはやっぱり応えて、なおかつそれを全員で、なんかね、巻き込んで巻き込んで、どんどんどんどん今までね、演じられたことのない領域まで持っていけるように、地平道を吐くのが演出の仕事だと思ってるので、まあ、そこに関してはね、まあだから全力は尽くしますよ、誠心誠意、はい、精一杯だけど面白くなかったらごめんね。
まあそうですよ、
ね、まあそうなっちゃう、
うん、1月の後半、まあ聞いてる方もね、ぜひチケットが完売する前に、
そうですね、
うん、
ありがとうございます、う
ん、はい、ここで役者としての質問なんですけど、一個いいですか。
はい、どうぞ。いくらでも、
普段の生活とかその体調管理も役者の仕事っていうのはもう本当によく聞く言葉じゃないですか、
はいはいはい、
なのでそういうので何かその気をつけてることとか、うん、こういうのはやめとこうとかって思ってることありますか。
いや実はそんなになくてですね、そう、うん、まあ普段の生活で電車の中とかはね、
はい、
飛沫感染とかがあるからマスクしておこうとか、ただ昔に比べるとやっぱり喉が弱くなってきてるのは自覚してるので、マスクつけて寝るようにはしてます。それぐらいかな。
この季節は乾燥しますもんね。
そうそうそうそう、そうなんですよ、乾燥が本当大敵なんで、う
ん
う
ん
う
ん、アルコールなんか飲んで家帰ってそのまま寝ちゃったりとかすると大変ですもんね。もう
そうだね、それもあるし、ね、ああでもね、俺ウーロン茶飲まないようにしてる。
ああ、はいはいはい、
ウーロン茶だけは多分20年とか飲んでない、
うん、へえ、うん、そんなもうずっとなんですね。
それだけかな、こだわりとして自分で持ってる。まあさっきガングニールさんから、
はい、
ツイッターでもね質問されたんですけど、
うんうんうん、
多分ねこだわりって言えるのは俺はウーロン茶を飲まないぐらいだと思う、
うん、
収録中はこれを水分として持つとかそういうのもないんです。
収録中はねもちろんエビアンかボルビックを飲むようにしてる。
あ、水の中でも、
うん、あ、それが体質的に合うみたいで、それを飲むとリップが少なくなるんだよ。俺はね、なんか人によって違うみたい。
そうですよね、なんか麦茶がいいっていう人とかも
いますね。
そうなんだ。
そこはね、いろいろ自分で実験しながら探していけるといいと思います。
ちょっと練習してる時もちょっと気にして飲んでみます、
う
ん、
まあリップはね編集の時点でほとんど削れるので、あとはコストパフォーマンス的な問題だと思う。あんまり多すぎると、
うん、
そのリップを削ることによって芝居のニュアンス、音色のニュアンスごと削ることになることもある、
はいはいはい、
そこら辺は、うん、少ない方がいいけど気にしない方がいい、
は
い、
はい、
はい、
だそうです。
とても参考になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
他も何かあればせっかくの時間なので。
なんか役者というより、うん、その、なんていうんですかね、立ち回りの話なんですけども、やっぱり、まあ、個性っていうのが大事になってくる部分と、まあ、もちろんその社会性っていうかね、うん、まあ、お仕事なので、うん、その上下関係じゃないんですけれども、うん、そういう常識を守るだったり、そういうところだったり、っていうのがこうバランスが難しくって、うん、お芝居をするときにやっぱり自分にしか出せない味みたいなのをやっぱり出したいっていう気持ちがある一方で、
うん、
こうちょっとこう普段からはちゃめちゃだとあんまりこう迷惑とかかけてしまうんじゃないかなみたいな心配とかもあって、こう抑えちゃったりとかして、今どこまでこう自分を出していいのか、どこから個性を爆発させていいのかとかが悩みどころなんですけど。
うん、それはね、多分みんなすごい悩んでいるところで、相対する相手によって結構違うの。だから、とある縁さんっていう劇団では常にアンテナを張るようにしろみたいな言葉を役者には叩き込んでいて、
はい、
だから今自分が必要とされなければいけない空気感はどこになるのかなみたいなことを常にアンテナ張ってろみたいなことを言う人もいる。で、個性に関してなんですが、はい、まあこれ、それこそね、いろんな人がいろんなことを言っていて、で、撮る側からしてみると、まあ、うちは今のところゲームとかが、ナレーションとかも多くなっているので、はいはい、クライアントが気に入る個性であればいいんだけれど、私はこれが個性だから、これ以外の芝居はしませんってなると、これがね、大問題になってくるんですよ。個性って自分で決めるものじゃなくて、第三者的に客観的に見たときに、あ、この人はこういうことができるので、こういうところがこの人はいいねっていうふうに、他の人が認めていく個性と、自分が思い込んで勝手にいい個性と悪い個性みたいなことを言う人もいるんだけれど、
はい、
そのいい個性のところを見極めるのがすごく実は難しいなと思っていて、
ニーズに応える
ってことですね。そう、ニーズ、役者は必要とされなければただの不老者だからそう、無職の人と変わらないじゃん。
受け取る側にもよるから結構正解もないですもんね。
そうだね。だからどれぐらい万人に近いパーセンテージ必要とされるようなお芝居ができるかみたいな研究、自分研究はずっとしなきゃいけない仕事だと思う、
はい、
そういう点では一般職の方よりもやりたい人が多いっていう意味でハードルはちょっと高くなってるかな、
はい、
やっぱね、日常生活でも空気を読むってよく言うんですけど、それがより一層っていうことですよね。
そうだね。例えば台本とキャラクターの絵を見たときに、真似をするなみたいなことを言う人もいるんだけれど、
はい、
僕の場合は他の人の売れている人、大御所の人のお芝居を見立てる。
見立てる。
うん。見とる。歌舞伎とかね、狂言とか、はい、空手とかでもそうだけど、まずは型を師匠が見せて、そこをコピーするところから始まるじゃない。
はい。
だから誰かの真似をするっていうのは決して無駄ではないと思っているのね。
はい、
全否定なわけではなくて、言い回しの速度感とか音の呼吸の使い方とか語尾のニュアンスの抜き方とか頭の1音目の置き方とか、それだけじゃなくて自分に出せる音域は果たして上はどこまで下はどこまでとかね、肺の酸素の使い方とかさ、腹筋の使い方とか、なんかそういうところまで含めて、音だけ似せるのはモノマネじゃん。
はい。
うん。なんでこの人からそういうセリフが生まれ出たのかなって。台本もらった時はみんなスタートライン一緒のはずなの。
うん、
でも、その文字を口に出した瞬間があるわけじゃない。
はい。
その人がチョイスした流れがあるわけじゃない。例えば有名なね、僕が尊敬してる人だと師匠の塩谷翼さんとか、
はい、
田村ゆかりさんとか。
はい。
あの方たちがその台本を見たときにどうしてそういう答えを出したのかなみたいなものは見取りっていうか見立てるとかさ、うん、コピーをしてモノマネしようとしても全然いいことなんじゃないかなって思っています。
なんかお芝居に限らずそういうのってありますよね。やっぱ長い時間かけてなんか培ってきた先人の知恵みたいなのをなんかうまくちゃんと使うっていうか、その
一回真似吸収して、
うん、そうだね。だからさ、見てて聞いてていいなって思うものはきっと自分がやっても他の人はいいなって思うんじゃない。
はいはいはいはい、は
い、いい個性悪い個性についても他のいいって言われてる人のさ、いい個性みたいなものを自分がコピーしてもきっと自分もいいって言われるんじゃない。 優しくされたこととかさ、はい、あこの人好きになったなとかって思う瞬間されたことって誰かがやってあげてもきっとそういう風に思ってもらえると思う。
いやすごいわかりますそれ、
はい、そうです
めちゃめちゃわかる。
そうそうそう、そういうことの積み重ねを多分売れてらっしゃる方と、
はい、
売れ続けてベテランになって今も一線級の方たちは多分想像もつかない莫大な時間、
うん、
積み重ねてきてるんじゃないかな、
はい、
僕は多分デビューして15年前後なんですが、
はい、
うちの師匠のねあの塩谷よくさんとかはもう芸歴自体が40年超えてるから俺の人生より長い
ね、そういうことですよね。
うちにいらっしゃる吉田こなみさんも芸歴が20年超えてらっしゃる、
は
い、
うーん、
その時間ずっと何かと戦ってる。何かっていうのは自分自身なわけじゃん、
はい、
自分自身の役者は孤独っていうね、自分自身たった一人になる瞬間と戦わなきゃいけない職業だから、
はい、
その時間をどれだけ真剣に見つめ合っていけたかっていうことなんじゃないか
な。なるほど、
僕はね、僕はそう思う。
はい、まあね、こんなところで大丈夫ですかね、皆さん聞けたかな、は
い、
多分。
いや、もう貴重なお話でした、はい。
まさに小泉校長のためになる話でした、ということでね。
はい、ちょっとね、はい、ちょっとね、ちょっとね、ごめんなさいね、真面目な話。
いや、もう本当に聞き入ることばっかりでした。
はい、それをね、踏まえて、
はい、
これからも実力を兼ね添えた、もうここで、最悪じゃねえか。はい。はい、これからも実力を兼ね備えた声優になるべく、スキルアップを目指していきます。以上、ワンナップ大作戦でした。
ステラ新人声優育成委員会ステラジ。
お送りしてきましたステラ新人声優育成委員会ステラジ、そろそろお別れの時間となってしまいました。
はい、ここでステラジからのお知らせです。
はい、
現在東京 MX テレビ愛知で放映中のアニメ信長の忍びに上原あかり、羽田亜美、松井美智が出演しております。また来年1月8日より東京 MX 3テレビで放映のにゃんこデイズに荒波和沙、上原あかりが出演いたします。ぜひご覧ください。そして来年1月27日から29日に中目黒金ケロシアターにて朗読劇ザ・ライブリーディング武装少女マキャベリズム、小泉豊演出、大橋あゆる、大久保愛子出演で上演されます。チケット発売中ですので公式ホームページをぜひぜひご覧ください。
お願いします。
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 はい、この番組では皆様からのメールを募集しております。ステラジについての感想や質問、その他私たちに聞いてみたいことと何でもいいのでぜひ番組宛にメールを送ってくださいね。
はい、
メールアドレスは info@fmu.co.jp です。
はい、
声優事務所キャトルステラのお問い合わせメールからも受け付けていますので送りやすい方に送ってくださいね。
はい、お願いします。
はい、お願いします。ということでね、今回の放送もエンディングになってしまいましたが、小泉さん、
はい、
今回は本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にね、ゲスい話から
また、いや
ごめんなさい、
ね、いや次回もね来ていただけるということで、
はい、そうですね、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
次回もね、そのね、乃木坂のね DVD を見た後に来ます。
よろしくお願いします。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、
この番組は第2第4火曜日夜8時半から9時に放送されています。次回は12月27日です。お楽しみに。
楽しみに。
また、この放送は携帯アプリでもご視聴いただけます。詳しくは FM 浦安のホームページをご覧ください。
はい、お願いします。
はい。
それでは、そろそろお別れです。ここまでの相手は稲葉和彦と、
羽田亜美と、
名前かなたと、
小泉豊でした。
それではまた次回。
またね
ー。この番組は、株式会社キャトルステラの提供でお送りしました。